私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待したがらみことに行きたいと思います。アクリル板が来たので、ちょっとマスクを出していただきます。今日はですね、1分動画っていうんじゃなくて、殉教聖会の映像を新しく原稿を書いて、ちょっと今と違った視点 で読んでもらって作ろうとしたんですけども、今、アンテオ教会の映像部に作ってもらっていまして、来週できてくるんで、来週は今週できるんですかね。そして、ですからちょっとまだなんですけども、一応今ちょっとだから古い昨年の分ですけれども、ちょっと殉教聖会が近づいてきましたから、昨年の分ですが見ていただきたいと思います。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26世人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できた。
でこの26世紀を通して何が表されたのかというとですね、26世紀人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世紀に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26世人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
主イエスと共に蘇った上にあるも。
最後だけちょっと今年の分に考えてありましたけれども、過去のことから学ぶことは大事なんですけれども、殉教聖会の大きな目的はこれからの時代を生きるために、これから歩むことのために私たちは集まって、そのための力と備えを受けるということが大きなポイントですね。そこをどうぞ覚えておいてほしいと思います。神様が、プロテスタント私たちに、当時東京にいた私たちに、長崎で行われた26世紀のことを語って、長崎に行って祈りなさいと言われて、そして そしてやがて収穫するようになって成果をするようになって、ではっきりその黙示録のことを開かれて、明らかにこの終わりの時代における神の計画に神様が導いておられるんでですね、しかもそれは、まあ、迫害と殉教が当たり前の時代になっていきますので、そのための準備と備えをするってことがとてもあるので、まあ、我々ホスト教会なんでね、ぜひ皆さんですね、奉仕の方があると思いますけれども、ぜひそのことを覚えて備えてほしいなというふうに思います。よろしくお願いします。あと2月4日に祈りのツアーがあります。で、ちょっと映像を作りたいと思っているので、そのカメラを回したり写真を撮ったり映像制作することに重荷というか使命というか、興味とか関心がある方はぜひおいでください。そしてちょっとそれを作りたいと思ってますの で境内がなくていけないんだという方はですね、サポートしますから来てください。ちょっともうすでにできてますけど、長崎教会初のそういう映像を作らなきゃいけないっていうちょっとある視点を持って、だからそれをねちょっと示されているのでね、ぜひそういうことに関心と興味のある方は来てほしいなというのを皆さんよろしくお願いいたします。はい、それともう一つですね、3月に白馬キャンプがありますので、まだ長崎では見てなかったんで、その映像をちょっと今日見ていただきたいと思います。はい、
白馬スネル越えキャンプ2019。白馬スネル越えキャンプは毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。福音宣教をするときに音楽は大きな武器です。作詞作曲やボイストレーニングなど賛美歌を用いた宣教についてセミナーが行われました。また21世紀は多くのメディアが発達してきました。 SNS や映像による新しい時代の宣教についてのセミナーも行われました。参加者の方々は真剣に耳を傾けています。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。
はい、ただいまより第9回白馬クリスチャンフィルムフェスティバルを開催いたします。映像祭の延長線上にはハリウッドにおけるではなく、ハリウッドという巨大メディアを通して世界宣教を行っていくっていうのが提案されています。
これを制作しているとき一緒に
最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にした ザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の器です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いる時に、私はあなたを完全に癒します。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きは、この賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的ね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかっていうことです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の三大ポイント、祈り、聞き従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
賜物の話が全然別にあるんじゃなくて、求めてるから
頭の痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいちょっと笑顔がいっぱいなって思いました。
痛かったんですけれども、それもなくなって、それであとは膝と足首をちょっと痛めてるんですけれども、それも痛みがだいぶ楽になりました。感謝です。
ここから後ろ向けなかったんですけど、今後ろ向けるようになって、はい、
左肩がちょっと腫れていて凝りがこう固まってたんですけども、今もう痛みもなくて、こう腫れも引いたような感じがします。
明日もう一度祈ればいい。それダメなら明後日祈ればいいんです。いいですか。主は癒されるので、癒されるんだから祈れば癒される。わかりますね。
これから皆さん予言が大きく用いられることがわかりました。ありがとうございます。感謝します。
癒しの賜物とアクロイダシのクラスでしたけども、たくさんの方が来てくださったんですが、実践を中心にやりましたけれども、あちらこちらで癒しが起こって、非常にみんな喜んでおりました。神様が癒しを具体的に始めていらっしゃることを思います。これから教会に帰った後にすごい働きが起こってくるんじゃないかと期待しています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。 で、パウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う、
で自分の力に頼るのではなくて神様に頼る、そして神の言葉に立って歩んでいく。
一体何がどうなってしまうのかわからないっていうところがあって、もうそれはもう神様にお委ねするしかないなというふうに日々思っています。
この御言葉通りにですね、本当にこの神様望んでおられる喜ぶというのをね、されることをお勧めします。
お祝いもですけれども、主が憐れんでくださってあなたを信頼し続けることができるように助け導いてください。
主が私に一人でなさろうとしておられるあらゆる御業に私は期待いたします。また主よ、ただあなたの恵みによって私一人一人が主がご用意してくださっているものそのすべてを受け取ることができますように、主をどうぞ助け導いてください。感謝します。
癒しが起こってね、脳障害が癒され、精神病が癒され、癌が癒され、癒されてるんですよね。
瞬間にこう笑ってるんですけど、ボロボロボロボロと涙が出てきてですね、そしたらはっきりとその時ですね、自分は祈られてたんだって分かったんです。
座ってふっとした時にですね、瞬間癒されたんです。
皆さん、人が癒されるのは御心です。御心を祈るなら何て書いてあります？答えられたと知るのです。
主が言った以上必ずそうなされます。神は裏切りません。
癒されます、そして救われます。的確の癒しのためにいろんな他の賜物が用いられてくると思いますね。知恵の言葉や知識の言葉も、でもそのことによって大勢の人々がですね、本当に救われてくる。
本当に神様の言葉で始まって、愛で始まったその一つの働きというのは、永遠に向かってね、多くの人々を導いていくんだなというのをちょっと感じています。
救いの時が近づいたんだよ。だから私たちはその働きのために召されていくんだっていうね。
癒しの技っていうのは救いと結びつくのですよね。それは私は預言者として言いますが、これから癒しがたくさん起こってきます。それから預言者として言いますが、救いが起こってきます。それをね、期待し続けてください。それでカリスマの働きはですね、日本の教会の光です、ね、我々が光ではなくてね、この働きの中に神の特別な祝福が詰まってる。ちゃんと皆さんが意思を持ってやり始めたら起こってくるんですね。たとえ100人乗って癒されなくても200人乗ってください。必ずどっかで起こってくる。奇跡を見始めます。特別な神様の祝福の恵みを見始める。で、私たちほど愛されている者はいない。これは真実、ね、
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も不快音と左肩の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルはすでに始まっています。
去年が、白梅できなくて東京でオンラインで配信して全員オンライン参加だったんですけど、今年は白馬でやる予定です。まあ、オミクロンがどうなるかによって変わると思いますけれども、ですのでオンラインと白馬参加と両方ありますので、ぜひですね応募してほしいと思います。9つのターマのセミナーが全部持たれますけれども、私は癒しだったんですけど、去年癒しとアクロイダシ、一昨年で、今年もなんかもう同じ私でいくということだから、今年も癒しとアクロイダシになりますけれども、ぜひですね皆さん予言のこともあるし、いろんなターマが全部ありますので、ね、来れない方はオンラインで学んでほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。メッセージに入りたいんですけど、もう一つだけ、聖書ってこんなに面白い、これ1分か2分ですからお願いします。
今も癒しと奇跡をなされるイエス・キリスト、盲人が見、足苗が歩き、大病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい人には福音が述べ伝えられているのです。マタイの福音書11章5節。捕らえられて獄中にいたバプテスマのヨハネは、自分の弟子たちに託してイエスにこう言い送りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。それに対してイエスはこう答えられたのです。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、大病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい人には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかないものは幸いです。今でもイエス・キリストは生きて働いておられます。この終わりの時代に生まれつき目の見えない方の目を開き、聞こえなかった人の耳を聞こえるようにされ、話せない人たちが話せるようになる奇跡を信じる者を通して行われます。さらには自分の足では歩けなくて車椅子の方や、現代の医学では治せない不治の病でも主イエスは触れてくださり、癒しをなしてくださるお方なのです。たとえ死んでしまったとしても、その人を死から生き返らせることのできるお方です。今は終わりの時、魂の大収穫が表される時です。主イエスを信じて、その愛と力に満ちたイエス・キリストの働きに共に携わり、愛と命に満ちた救いの実、癒しと奇跡の御業を見せていただきましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
ございます。私を信じる者は私の行う技を行い、それよりも大きな技を行うと言われたんですけれども、イエス様が、バプテスマのヨハネが来て、あなたが救い主ですよねって聞かれた時に、何て言われたら、見たり聞いたりすることを伝えなさいって言ったんですね。つまり私がやってる行い、その奇跡や印を伝えなさいって言ったんです。で、今の教会はその部分が非常に弱いんですね。聖書の言葉は今も生きて働いているので、信じるものを通して今でも起こります。だから私が信じてそれを行っていく時に、本当にイエスはキリストだっていうことを人々は知っていくようになるんですね。で、それを神様は今年予言的に与えられたので、ぜひ皆さんですね、信じて踏み出していってほしいと思います。私たち一人一人を通してね、働きが始まっていくのでね、それを期待していってほしいと思います。はい、それで聖書ヨハネの9章に入っていきたいと思いますけれども、さっきお話ししましたように、昨日祝福の話をいたしました。で、私たちは祝福される、神様は祝福したいと思っていると。で、ただその祝福は多くの場合マイナスから始まりますよって話もしました。で、今日は生まれつき盲人だった人がイエス様によって目が見えるようにされたお話なんですけれども、ここからポイントを絞ってお話をしたいと思います。これはこの人にとって全くマイナスだったんですけど、そこから神様の素晴らしい技を見て、神様の愛と奇跡を体験するわけですね。1節からいきます。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。1つ目のポイント、道の途中でって書いてあるんですね。で、道の途中でってことは目的を持ってどっかに行かれたと思われます。例えば今日皆さんが教会に来るという目的を持ってこられたとか、あるいは職場に行く、学校に行く、誰かに会いに行く、目的を持っていくときに、途中で例えば電話かかってきて、なんかごちゃごちゃ言われても、ちょっとごめん今大事だからとか言って 切ったり、あるいは目的を持ってたら途中で何かこうされてもちょっとあの適当になったりすることがあると思うんですね。だからあの会話でもなんか途中で入られたらこうちょっとできないですよね。それは普通のことだと思うんです。でもここで途中でってことは目的を持って行かれたんだけど、イエス様は道の途中にこの生まれつきの盲人がおられたときに、これ弟子たちが質問したのはさーっと歩いてなくて立ち止まったからだと思われます。ということは明らかに最初からこの生まれつきの盲人にイエス様は奇跡を行いたい、この人を見えるようにしたいと思ってたことが分かるんですね。大事なことなんですけどね、イエス様は目的を持って行かれてて、その途中にいたこの人にわたわた立ち止まって時間をかけて心をかけられたんです。多くの特に日本人にこういう傾向が大きいんですけど、私なんかちょっともっと大変な問題があるし、私なんかそんなちょっと申し訳ないわとかいう人が多いんですよね。それは間違っています。イエス様はこの生まれつきの盲人にわだわだ立ち止まって声をかけて時間をかけられたんです。別の目的を持っているにもかかわらず、わだわだここで立ち止まって声をかけて目を止められたんですね。で皆さんね、キリストはあなたに目を止めてくださり、あなたに心をかけてくださる方なんです。あなたの愛する人のためにあなたが問いなしていくとき、ああでもこの人はこうだからな、ああだからな、どうかなってあなたは思っても、イエス様はその人に目を留めてくださる方なんですと信じてますか？まあそうなんだけど、そうなんだけど、とはいえやっぱり私はな、ちょっとあの人に比べるとちょっと信仰も薄いし、献金も少ないし、お祈りはたまにだしとか言ってませんかね。それはね、十字架により頼んでないんです。イエス・キリストという方を知らないんです。あまりにもイエス・キリストはこの生まれつきの盲人なんて、イエス様のことなんて、まあ、考えてないという語彙がありますけれども、聞いてはいただろうけど、まさか自分が目に留めてもらえるとか自分が治してもらえるなんて思いも期待もしなかったと思う。でもその方にイエス様は目を留めて立ち止まって声をかけたんですね。目的を持っていたのに、途中なのに。それはね、主は今日あなたに心を留められます。あなたの愛する人に心を向けて目を向けてくださいますと、あなたが信じているならその働きが始まるんです。一つ目ね。で二つ目にいきますね。そして弟子たちは立ち止まったから、この彼生まれつき盲人について質問するわけです。イエス様に、ね、盲人の目の前で、先生、彼がこの生まれつきの盲人が生まれつき盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。うんと砕いて言うとね、エス様ってね、まあ、ちょっと品が悪くなるけど、よく思いましてね、エス様、こいつ目が悪いのはね、こいつが悪いんですか、先祖が悪いんですか、これたたりですか、こいつが実は裏で悪いことしてたんですか、こういうことです。うんと砕いて言ったらとんでもないなと思うでしょ。だけど当時の考えからいくと、ハンディを持って生まれてくるっていうことは、ちょっと言葉が悪いけど、ある意味で呪われてる、あるいはマイナスで、それは非常に良くないことなんだから、それは本人が何か問題があって、罪があってそうなったのか、あるいは親、もっと我々の言葉では先祖から、それがいわゆる呪いですね、我々の言葉でたたりとよく言われますけどね、そういうものがあったからそうなったんだっていう、それは普通の考え方だったんです。だから本人の前でそんなこと言って傷つくじゃないかと思うかもしれませんが、もう散々彼は言われてきてたし、彼自身もそういう概念の中に生きてるから、なんで私がこうなったんだろう、私が何か悪いことしたのかしら、それともなんか先祖のたたりなのかしらって思ってたと思うんですよ。さて今もう近代というか現代のこの今、そんなバカな発想なんかないって思いますか。じゃあなんであんだけ占いの本が売れて、なんでへんてこな新興宗教が次から次へ出てきて、あんな壺が買われちゃうんでしょうか。どうかでみんな思ってるんですよね。私がこうなのは、なんか私が悪いことしたのかしら、もしかして先祖が何かあったのかしらって。だからこうそういう人見て話しかけて、なんと話して、ちょっと過去のことを 2,3 個当てられて、えっと思って、でそして話を込んで、相手の様子を見ながらお話をして、この人はいくらぐらい持ってるかなって大体予測をして、その人の出せる範囲のちょっと上を言うわけですね。100万ぐらいと思ったら130万とかですね、 50万と思ったら70万とかですね、持ってるなと思ったら300万とか言ってですね、あなたの後ろに影が見える、言いませんよ私は、間違いないください影が見える、この影があなたのこれこういうことをしてきたって、この影を切るにはですね供養しないといけない、普通の供養じゃない、この壺にはその力がある、これを買ったらいいとか言ってね、バカじゃねえかと思うでしょ。後を絶たないんです。占いの本がなんでこんだけ売れるんでしょう。昔はまともな新聞占いが載せなかった、今は新聞みんな占い載せてる、あの LINE とかいろんなのに占いがしょっちゅう入ってくる、見たくもないのに、実はどっかで何か思ってるんですよ。でもっと言いましょうか、犯人探ししてるんですよ。私がこうなのは私が悪いのかしら、あの人が悪いのかしら、親かしら、何かしらって、あの人がなのはきっとこいつが悪いとか言って、で下手をして私たちもね、あこれはお前に似てる、俺に似てるとか言ってですねまああの似てる部分はあるかもしれませんけども、なんていうのかな、悪いことに関して犯人探しをする、やってません。形は違うけどこれと一人と一緒ですよ。犯人探しから何も生まれません。もしその犯人探しが当たってそうだったとしても、だからどうなるんですか。それでその人は変わるんですか。そのマイナスはプラスになるんですか。逆転するんですか。何も起こりはしません。この人はそうやって散々聞いて、自分でもそう思ってたかもしれない、いや思ってたでしょ、その時代だから。そしてやっぱり生まれつきの盲人のままそういう価値観の中で生きてきた。だからこの時もそうやって言われた時に、まだ何も思わなかったと思うんですよね。もう傷つきすぎて傷つきもしない、あまた言ってらと思ったと思う。ところがイエス様が言ったのは全く違ったの。2つ目のポイント、イエスは答えられた3節、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。え、神の技がこの人に現れるためです。生まれつき盲人なのはこの人が何か悪かったからじゃないよって、もちろん良心でも先祖でもない、たたりなんてないんだって、全く違う。神の技が現れたみたい、うんと具体で言いましょうか、この人がこんなマイナスとハンデを受けているのは、このことを通してこの人がどんだけ神に愛されているかをこの人が知って、それを現実に実際に自分で体験して見えるようになって、どんだけ素晴らしい神様には不可能がないってかをこの人自身が体験するためだって言ったんです。あなたにもしマイナスがあるなら、あなたに自分ではどうしても乗り越えられない壁があるなら、もう自分でお手上げっていう問題があるなら、それはあなたが悪かったとか誰かが悪かったとかじゃなくて、あ、罪を示されたら悔い改めてください、ね、神は罪はいい加減しませんから。でもじゃあ責めてるんじゃない、悔い改めたらもう許されてるから、しっかり、そしたらもう許されてる、それもさえば全部べきになる。神様がそれを通して、そのマイナスを通して、どれほど神様があなたを愛しているか、どれほど神様があなたに具体的に来て働くかをあなたに見せるためだってことなの。あなたの愛している人がどんなにやってももうどうしようもない問題を書いていたら、病気が分かりやすいかな、病気でもいい、境内でもいい、もう人の手には返せない負債、どうしても現代にかけては治らない病気、なんでこんなになっちゃったんだ、不摂生のせいか、あるいはお金がなかったからか、いろんな理由があるでしょう。で、犯人探しをするのはやめましょう。それは神様がその人にどれほどその人を愛していて、そのことを通してどれぐらい神様が生きて働くかを現実に生きて見せるためだってことなの、これは。で、この人ね、生まれつきの盲人ね、生まれて初めて聞いたんです。まず最初に、いや、この人でもない、両親でもない、そんなこと言った人いない、あ、びっくりしたと思う。そしてしかもその次は、神の技が現れた目だってのは、つまり、いや、全然マイナスじゃないんだって、みんなこれをマイナスと考えていた、呪いと考えていた、災いと考えていた、本人も周りもそう思ったけど、イエス様は一切そんなことではない、いや、そうじゃない、これは神の技が現れるための、神の愛と素晴らしさと現実を知るためなんだっていう、全くプラスとして見てるんですね。自分に対してそう見てますか。あなたの愛している人に対してそう見てますか。今許されていることは、この人がどれほど神様に愛されているかを知るためだ、私に神が生きて働くことを私自身がもっと大きくするためだって信じてますか。クリスチャンでも時々あるんです、 ため息クリスチャン自分にため息をつき、人にため息をつき、そのマイナスを神はプラスに変えるんですよ。誰かを責めたり裁いたりするんじゃないんですよ。罪を指摘されるときは繰り返しますね。悔い改めましょう。もう許しはそこにあるから、それはそれを通して祝福を分け与えたいから言ってるだけですからね。いやね、これで全く違うんです、見方が。でおそらくこの人ね、いやおそらく間違いなくこの人ね、すっごく深く触れられたんです。初めて聞いた言葉だった。全く自分の考え変わった。えって、神様が私に技を表すため、これ単に一言だけど、これ技で終わってない。どんだけ愛されてるかを知るため、あなたには価値があるよって、あなたは神に愛されてるんだよって、神様があなたに技をなされるんだよって、人じゃない、あなたが体験するんだよって。嬉しかったと思いますよ。だからね、ちょっと3節4節、あ、4節5節ちょっと今日飛ばしますよ。6節いきますよ。そう言ってからイエス様は地面に唾をして、唾吐いて、ちょっと表現悪いけど泥作ってね、唾で泥んか遊びをして、そしてその泥を文字の目に塗っていかれた、言われた、行ってシュラム、訳してば使わされたものの池で洗いなさいって言ったんですね。洗ったらなるとは言ってないんですよ。洗ったら目が見えるになるとは言ってないんですよ。こう泥んこプッて言って泥んか遊びしてピュッて塗ってね、ガキじゃあるまいしって感じですね。で、盲人っていうのは目が悪いから他の感覚がシャープになるんです。例えば展示っていうのは盲人の人は本当に手で指先で読むんです。目が見える人が展示をやると目で読んじゃうんですけど、指先で読むんです。私の母なんかすごくシャープでした。感受性が豊かになるんです。一つ一つの言葉に対してすごく敏感になるんです。この時ね、このイエス様の言葉を感じて、そしてしかも目の前で唾吐いて泥作って、目に見ないけど何か分かったん。しかもそれ塗られたらね、あ、泥で塗られたって分かったはずなん。普通ならね、やめてくださいとかですね、何するんですかとかですね、普通言うはずですよね。黙って塗られて、しかも行って洗えと言われて、なんでとかね、そしたらどうなるのとか言ってない、言われた通りしてる。どうしたか分かりますか。初めて来たんですよ。初めて体験したんですよ。自分のことをマイナスと見ず、否定的に言わず、本当に愛を持って自分を見て、しかもその愛を表そうとしてくださっている方を、おそらくこの言葉には権威があったけど、すごい温かさがあったと思う。神の技が改めたという時に、その言葉には権威と力があったけど、同時にすごく温かいものがあったと思う。この人の言う、この人のされることなら何でも受け取ろう、この人のやることならとにかくしよう。つまりこの盲人はイエス・キリスト、目に見なかったけどイエス・キリストという方にかけたんです。信じたんです。この人の言うことならとにかくしよう、この人の言われなさることはきっと何かある、もしかしたら言ったら妙になるって信じ切ったのかもしれない。そこまでいかなくても、いや言った通りしよう、きっと何か起こる、そうは間違いなく思った。見えるようになると思ったのかもしれない。書いてないからわからない。昔だったら見えるようになると思ったと思うなんて言ったんですけど、最近は慎重になって言えないでも確かなことは、この人は言ったんです。期待してイエス・キリストにかけて、イエス・キリストを信じて、目に泥塗られて行ったらってこいって、行ってくる時ね、これね、あの実際行ったら分かります。このね、この場所からね、手段までちょっと距離があるんです。で、盲人でしょ、いつもいつもしょっちゅう行ってたと思えないから、行ったことはないと思わないけどね、途中でね、転んだ可能性もあるし、そんなことするやついないと思うかもしれませんけど、私はいると思うんですね。泥に目塗ってね、走ってたらね、走ってるか歩いてたらね、バカにしてね、あいつなんだとか言ってバカにしてね、あだける歌歌ったしね、目に泥塗ってバカじゃないとか言ってね、バカにしてるあだける人がいたりしてね、もっとひどいやつはね、盲人だからパッと足かけて転ばしたりしてね、そんなことはないと思うかもしれませんけど、現代あり得ますよね。現代あり得ると思う。悲しいけどそういう時代です。でもこの盲人は書いてないけど、 転ぼうとバカにされようとあだけられようと、この方が言ったからとにかく行くんだって、この方が言ったんだからきっと何かあるって彼は信じたんです。人の声なんかどうでもよかったん。今まで散々自分を否定的に散々自分にバカにした、そんな人の言うことなんかもうどうでもいいん。そういう人たちが転ばせようとバカにしようとあだけようと問題じゃない。この方が私に本当に愛を持って語ってくださった、この方の命の言葉が、その言葉がこの人を生かした。そして皆さんね、あなたのうちにも私のうちにもイエス・キリストがいるんです。キリストは今直接語ることはもちろんできる、でもあなたを通して語りたいと思ってる。自分に向かって、愛する人に向かって言ってあげてください。親が悪いんじゃない、先祖が悪いんじゃない、祟りなんてない、あなたが悪いんでもない、神の技を見るためなんだって、神がどんなにあなたを愛してるかをあなたが知るためなんだって、自分に向かって、その人に向かって言ってあげてください。強がっている人がいる、逆に落ち込んでる人がいる、でもほとんどの人が自分を責めたり誰かを責めて、そして傷んでる。イエス様の言葉を誰かが語ったら、そして本当にその愛を感じたら、人はキリストにかけるんです。この人はね、本当にイエス様にかけてね、言ったんですね。その時にね、見えるようになったんですよ。シュラムに行って洗ったら、そこで彼は行って洗った、すると見えるようになって帰っていった。ものすごい単純でしょ。これこの一節でね、1時間のドラマが作られると私は思ってるんです。映画一本できますよ。聖書ってね、ものすごく深い。これ行って洗ったんですよ。でも洗ったら治るなんて言われてないけど洗ったんですよ。そしたら見るようになったんです。私ね、帰ってくる時のこの人ね、どんな表情だったと思います？作ってみたいと思いませんか？本当に生まれて初めて見るんですよ、色っていうのは。まあ光は感じたことがあると思う、文字でもね。でも色を初めて見るんです。いくつぐらいだったんだろうね。色を初めて見るんです。木の色、空の色、そして人間を具体的に見るんです。もう何を見ても嬉しくて感動して、もうなんか喜びが弾けたでしょうね。で思ったでしょうね、やっぱりイエス様ってことは本当だった、この方は本物だったって。彼が信じていったからです。神様は今日はあなたに語ることがあると思います。あなたがそれを信じてその言葉に従っていくなら、あなたに奇跡が起こります。あなたの愛する人にあなたが本当の愛を持って語るときに奇跡が起こります。上から語らないでください。人は上から語られると本能的に分かるんです。人間ってどうしたんでしょう。上から語られると受け取れません、拒絶します。イエス様は神だから、上からっていうか、もう権威の人なんだから、上からっていうよりももう権威なんですよ。でも人となって、罪人にまであって、十字架にまであって、彼は上から語らなかった。この時もイエス様はこの人に対して権威を持ってるのに上から語らなかった。いや、親でもない、この人でもないよって、神の与えるためだよって言った時に、言葉に権威はあったけど上からじゃなかったと思う。だから彼の心に染み込んでいって、そしてこの人に書きようと思ったんですね。で、まあね、そういう言葉を私たちはね、受けてそして語りたい。今年たくさんの祝福を見ますけれども、それは今日言ったように、もう自分ではどうすることもできないマイナス、もう自分では返せない負債、現代の医学では治せない病気、もうこじで切った人間関係、お仕事、学業、いろんなことがある、もうダメだと思うこと、そしてどうしても、ああ私があの時ああしなければ、あの人があんなことしなければってサタンが入れてくる。そこを捨てて、そこを断ち切って、主がおっしゃる言葉を聞きましょう。それが許されているのはあなたが神を体験するためです。聖書に書かれているイエス・キリストを、人ではなくて、あなたが、あなたの愛する人が 実際に体験するためです。どれほど愛されているかは頭ではなくて人生の中で具体的に体験するためです。あなたが信じてそこに踏み込んでいるってことをするのは、それが起こっていくということはね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。もうよく知っている何度も語った御言葉ですが、神様、私たち一人一人に今日あなたが具体的に語り、また私たちも愛する者たちに、私たちは罪となんで弟子たちと同じようなことを言うことがありますが、どうかうちに住んでいるイエス様、聖霊様が本当にイエス様の言葉を語る口に書いてくださって、あなたの御業を私も周りの人たちも共に見ていくことができるように、生きて働く神様を共に体験していくことができるように導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず今日はお祈りしましょう。主はやれました、何をしてほしいのですか。今あなたの心の願いを主に向かって使いましょう。自分のことでも、家族や友人の方でも、敵対した人のことでも、経済の問題、健康の問題、どんなことでも構いません。病気の方はそこに手を置いて、また自分誰かのために祈る方はその方を思い浮かべて祈ってください。天の父様、一人一人があなたに叫んだこの祈りに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。人々が手を置いてそこに触れて癒してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって問題に対する解決を明確に与え、この負債をゼロにしプラスに変えてください。病をイエス様って命ずる、治れ、がんの悪霊、腫瘍の悪霊、イエス様って命ずる、出ていけ。イエス様、あなたの力強い見てを持って癒してください、解放してください。ハラバラバラバラバラバラ、ハラバラバラバラ、サンデルスバラバラバラバラ、喉に触れてください。あと背中に触れてください。イエスキリストの名によってされよ。胸の圧迫、エス様って目する、完全に消えてなくなれ。今取ってください。エス様って消えてなくなれ。感謝します、ありがとうございます。私はこの年あなたの前に新しい扉を開きます。恐れずに踏み出しなさい。そして私に求めなさい、私に祈りなさい。その時に驚くべき栄光をあなたは見ると知られます。感謝します、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。